こんにちは、山内です。今日は感謝について話してみようと思います。私たちはですね、日頃なかなかですね、感謝するってね、大事なことだよっていうふうには聞きますけども、どれくらい感謝できているでしょうか。私自身は感謝がなかなかできなくてですね、こう気に出会ってから感謝がね、だんだんできるようになったなと思います。そしてザ・マジックっていうね、本に出会って、でそこでまたさらにね、感謝ってね、奥が深いなというか、幅が広いなというか、自分が思ってた感謝はまだまだ甘かったなというふうに気づきました。そしてね、こう親との関係においても感謝できてなかったなっていうことをね、たくさんね、気づいていくことができたんですけれども、ついついね、こう日頃毎日忙しくしてると、もう当たり前になってることってたくさんあると思うんですよね。あと、もう50年ぐらい生きてきてると、もうそれが普通、当たり前、当然当然みたいな。例えばまあ日本で言うと、ちゃんと時刻通りに電車やバスが来ることが当たり前とかね、蛇口をひねれば水が出る、お湯が出るっていうのが当たり前、しかも綺麗な水、綺麗なお湯が出るのが当たり前ってね、それがまあとってもね、当たり前。例えば信号もちゃんと動いてるのが当たり前とかね、道路がデコボコしてないのが当たり前とかですね、そんな風にね、いつの間にかなってしまってるんじゃないかなと思います。まあいちいちね、脳みそもね、省エネする、パーツなので、一個一個感動してられないっていうのはもちろんあるんですけれども、でもですね、今までこう無意識に当然の権利と思って受け取ってきたさまざまな物事ね、そういったものに少し感謝の意識をね、向けてみるっていうのはどうでしょうか。例えばさっき言ったような、環境面ですね。日本で言うと、綺麗なお水や綺麗なお湯がすぐ使えるとかね、道路が綺麗とか、まあ、公共のトイレも結構綺麗ですよね。例えば高速道路のサービスエリアとかも昔に比べたら随分綺麗になってるなというふうに思うんですよね。あと観光地のおトイレとかね、どこ行っても結構綺麗ですよね。はい、そしてね、空気ね、見えないけどこの空気がある、これなかったら死んじゃいますもんね。これが当たり前なんだけど、当たり前にあるっていうことがね、とてもありがたいことだなというふうになりますよね。そして住む家があることね、これもとてもありがたいです。そしてその住む家が、まあ、例えばですね、雨が持ってこない、屋根があってきちんとした屋根があって雨が漏らない、そして窓があって窓からね、こう例えば窓が割れてると冷たい風が入ってきたりとか、窓がないと夏は暑かったりとかしますよね。そんなことも、まあ、当たり前に受け取っていますが、当たり前じゃないよって、感謝できることだよねっていう風に見ていただけたらいいなと思います。そしてね、今まで餓死せずに生きてこられたこと、あと学校で勉強ができたこと、もしね、足し算引き算とか掛け算割り算とか習ってなかったら、 ちょっとお買い物するのとかも苦労しますよね。そういった義務教育がね、ちゃんと受けることができてるから、普通にこう日本人同士の共通認識とかもねありますよね。そういうのがとてもこう、まあ、当たり前のようですけれども気づけないですよね。当たり前だからこそこう気づけずに、とても快適に過ごせている、とても便利に過ごせている、とても楽しく過ごせているっていうねことにつながっています。あと親からのね、文字通りの無償の愛、こういったものもね、当たり前って思ってるかもしれないけど、世の中にはご飯食べさせてもらえなかったりとか、まあ、それは意図的でない場合もありますけど、どうしてもこう食べれない環境にあってとかね、そういうのもあるとは思いますが、まあ、毎日ご飯が食べれさせてもらって、ここまでね育ててもらったこととかね、あと見えないけど親が、目の前にいない時も思いをね、愛を注いでくれてたね、そういったこととかも無償の愛ですよね。目の前にいなくても、ああどうしてるかなとか、元気にしてるかなとか、まあ小さい頃だったら学校でちゃんと友達と仲良くできてるかなとかね、試験大丈夫かなとか思いを寄せてくれてたりとか、お買い物に行ったら、ああこれを食べさせてあげたいなとか、この洋服似合うかなとか、そんな風にね、思いもねたくさん受け取ってきてるんですよね、私たちはね。あまりにも毎日たくさん与えられています。太陽もそうですね。これがなかったら私たちどうなってるでしょう。大変ですよね。まあ、なかったら生きていけないけど、例えば365日のうち300日曇りですってなったらだいぶ違いますよね。結構辛いんじゃないかなと思うんです。だからまあもちろん雨の日もあって、雨があるから水があってっていう恵みもありますし、晴れててとても気持ちがいいね、明るい気持ちにねさせてくれる太陽があること、これもほんのちょっと地球と太陽の位置が違うだけで、もうこんな風に暖かなあの光じゃなくなるらしいんですよね。もう奇跡みたいな話だなと思うんですけれども、いっぱいいっぱい与えられてるものがあるんですけど、もうそれが当たり前ってなっちゃって、無頓着になっちゃって、でない方にねいつも目がいって、毎日のこう不足感とか不満とか、あと不安、そういったものでこういっぱいいっぱいねなっちゃいやすいんですよね。ついついこうね不足の方にね目が行きがちなんですね、私たち。なんですけれども、今たくさん与えられてるもの、そしてこれまでたくさん与えられたもの、そういったものに気づいて感謝するようになると、結局ね、そのありがたいな、いっぱいもらえてるな、与えてもらってるな、これで満たされるなってね、そういうことをいっぱい感謝していくと、そのね思いが現実を作るから、思いが潜在意識にたまって感謝したくなるようなね、そんな出来事を現実化していくようになります。だから感謝でするっていうことをね、日々日々真剣に深く都度ね感謝できるようにしていくとですね、だんだんね人生のね流れが変わっていくと思います。ある方がね、こう例えばお野菜一つ 取ってみても、それは命で一期一会の出会いだっていうふうにねおっしゃってましたね。それをこうね、こういいとか悪い、これはなんかあんまり形が良くないねとか、これはあんまりこう育てられた場所が良くないねとかね、そんな感じでこうジャッジして、とても素晴らしいものだけがね、あのいいことで、それを受け取れることが幸せだじゃなくてですね、そこにねあるさまざまなねもののこうストーリー、そこに命がある、それらのねストーリーを考えると、本当に人だけじゃなくてね、いろんなものが一期一会の出会いでね感謝だなっていう風にね最近思います。ぜひですね、あの日々ちょっと今ね、あの感謝しましょうっていうお話してますので、ぜひ日々ねノートに書くとかね、書く時間がなかったらね、心の中でね今日の感謝できることにね深く感謝して味わっていただけたらなと思います。はい。そして、ワークとしてねやってみていただきたいなと思うのが、今までこうね無償で受け取っている、受け続けている恩恵って何でしょうね。それを3つ書き出して感謝してみてください。例えば太陽とかね、はい。そして、もう一つのワークですね。今まで当たり前のように思ってたけれど、よく考えてみたらそれって当たり前じゃないよねと思うこと、3つ書き出して感謝してみてください。はい。ではですね、このワークもぜひやって、日々ね感謝ちょっと深めていってもらったらなと思います。ありがとうございます。